書館でしようとすると、うん、ライブラリーでそういうこう、うん、みんなが共有したりいろんな立場を入れ替わることができたり表現したり、うん、あの今まで考えてなかったことを考えるきっかけをもらったりとか、うん、そういうのがどんな風にこう日本のライブラリーで、
うん、
そのひーさんの場合はどういう風にされてきたりとかしたのかなっていうのは聞いてみたいなと思ったんですけど、うんうん、
まあ、例えば空間とか情報とか分けてか、まあ、人とかって分けて考えてはいたんですけど、例えば空間でいればでについて言えば、日本の図書館ってシーンとして一人で、ね、あのいるっていうことが、まあ、まずはベースっていうかそれしかないって言ってもいいと思うんですよね。鉛筆が転げてもうるさいってクレームが出ちゃうようなのが多いんですよ。でも僕はやっぱり空間って意味ではいろんな言い方ができる場所を作ろうと思ったので、例えばあの図書館、日本の公共図書館はいわゆる図書館はあの学習室ではないんだから、受験勉強の人はこう専用するだなんて平気で言ってきたわけですよ、日本図書館協会含めね。だけど僕はあのそういう静かな場所もあるけれども、まあ、カウンター席を窓際に設けて、もういつでも高校生そこで勉強すればいいし、会議室使ってなかったら好きにそこであの好きなように使いなさいっていうふうに しながら、まあ、すでにある施設でしたけれども、いろんな言い方ができる場所、あるいは図書館の、うん、軒下の、まあ、広場みたいな空間がたまたまあったけれど、そこはご飯食べたっていいし、子ども連れてきて読み聞かせしてもらった後にそこでお母さん同士お話しながらご飯食べようよっていうところを作ってみたりっていうふうに、いろんな人がいろんなふうにいられる場所っていうのを作ろうっていうふうにはしました。そのさっきのゾーニングって話もそうですけど、うん、その何でもかんでもごっちゃっていうわけではないけれど、あのそういう多様な空間っていうことを考えましたし、あと情報っていう意味でも本だけではなくて、デジタルな情報もあるいはデジタルな情報を手にするメディアも、そこに散りばめてみたりっていうことからまあ始めたし、から人っていう意味ではその、うん、まあ、いろんなプログラム、図書館というと読み聞かせですとかっていう、まあ、決まりきったプログラムだったけれども、まあ、今の時代のことを考えたら、まあ、子どもたちに楽しみながら図書館ってすごいな、情報ってこんなにたくさんあるんだな、それから何か探すってすごい楽しいんだなとか、まあ、それをもとに何か紙芝居を発表してみたらあのみんなが拍手してくれたとかっていうような、まあ、そういうそのプログラムとしての機会、あの、まあ、時間機会ですね、を多様に作ったりっていうようなこともしましたし、それからもう一つ言えば施設から自由になろう、あの、
うん、
図書館っていう館の中でそこに収蔵された本だけを読むことが地域で知るっていうことではないよねっていうことで、ある意味館と本から図書から図書館を自由にしようということで、例えばフィールドワークをして図書館に帰ってきて何かをみんなで一緒に作るとかね、あるいは図書館の中の子どもたちのワークショップ、まあ、アメリカの図書館なんか自由にいろんなワークショップやるじゃないですか、あの風船膨らましたりなんかね、まあ、そういうことをやりながら、まあ、じゃあそれを図書館の資料と結びつけて知るっていうことに何かこう、うん、まあ、まあ、この土地に非常にその根強いその実感を持った知るっていうことを子どもたちにあの用意するみたいなことっていうのを、まあ、本当にいくつもやりましたし、それから町とこういった公共施設をつなぐっていう意味では、まあ、古本をやったり、まあ、地域通貨を発行して町と図書館で行ったり来たりしたりとか、とか、まあまあまあそういうふうに人をつなぎ直す、情報と人をつなぎ直すってことをいろいろやりました、
うん、その時に世代ってどうですか？あのなんか子供をこう中心に考えがちだけど、うん、図書館っていろんな世代の人が来られる、
で、ね、
で今特にいろんなことがデジタル化していて、うん、世代によってはそのデジタル化になれない人もいるし、うんうん、本当のものとしての本、うん、本を大事にしてる人もいるし、
うん、
そのそういう意味で世代つなぐっていう意味では世代は、うん、こうひーさんにとって 図書館と世代っていうのはどういうふうにこう工夫されてきたりしました？
もちろんそれぞれのニーズっていうのはあるんですよ。例えば本当にあの読み聞かせの会に来るお母さんたちのかなりの比率は本当に子供と向き合っちゃって辛いっていう なんか救いを求めてくるみたいな人ってこういう中でも多いんですよ、
うんうんうん。
まあ、そういう人にはやっぱりそういう同じあの思いや課題を抱えた人たちのつながりの場っていうねものを作るってことはもちろんしましたし、しましたけれども、基本的にはあらゆる世代がごっちゃごちゃに混じり合いながら楽しめるっていうのを、うん、あの目指しましたね。だから例えば、例えば郷土の歴史のことを学ぶっていうと、もうね後期高齢者みたいな郷土史家のおじいちゃんたちが集まって何かやるのが講演会とか、 あるいは詩集を書くとかっていうことをやるのが、あるいは古文書を読むとかね、いうのが当たり前でしたけど、そこに ICT の技術を持ち込むことで、まあ、あのアプリケーションを作ったりしたんですけれども、地域をもう歩いて建築家の人は建築の話をし、デザイナーの人はアプリケーションを作る時のデザインの話をし、教科書家の人はここはねっていう話をし、でまあ、そういう場って実はあんまりないわけですよ。地域の中にもいろんな世代が交わりながらいろんな違う話をする。そうすると、まあ、そういう、まあ、最終成果物としてアプリケーションまあ、古地図の上に地域のいろんなあの写真や情報を載せるみたいなアプリケーションを作ったんですけども、そうすると郷土史家のおじさんが説明すると、高校生とか大学生がへーとかね、であの街歩いたと調べ物するときに、あの高校生たちがコンピューター使いながらあっという間に大学生や高校生が文章を作って、でもうインターネットにすぐアップロードできる状態にするのを見て、郷土史家のおじさんたちはお前らすげえなと自分
を
使って外にこうね言葉や表現として出すことを、この子たちは今目の前でもうどんどん編集していってる。でまあ、みんなでこう調べようと思ったことを調べていくと、これって どうなのかな、この人は何年に死んだっていうけど本当はどうなんだろうなんていうことを、まあ、大学生が投げると、郷土史家のおじさんはそれはね昭和34年のねあの郷土史の雑誌のあの特別特集号のに載ってるから見に来るさとか、そんなの図書館の目録見たってオパックで調べたって出てきやしない状況なんですよ。でそれを見るとすごいなと、この人たちがね、まあ、やってきた学んできたことすごい便利だなっていうあのっていう発見もあって、だからお互いがその補い合いながら一つのものを作っていく体験、それぞれは違うんですよ。ものを書く人もいれば、ただ見て笑ってる人もいれば、あの、ね、何か話をしてくれる人もいる、あのっていう、まあ、さっきのお祭りの話じゃないけど、それぞれの言い方ができるっていうことを知るっていうことを中心にできるのが地域の図書館のすごいとこだなっていうのはやりながら思いましたね。
へえ、それすごい面白いですね。あの遥かな章であの GIS の、あの専門として渡るさんがいらっしゃって、そういうこういろんなこうレベルの違う情報をどう重ね合わせて可視化していくかっていうのが、そういうこう地理情報科学っていう話で、でもそれを実践にどう使っていくかっていうことで、高校生と一緒にどうやってクラスを作っていくかとか、それとかそういうこう古い建造物を保存、あのいろいろこう取っていこうとか、そういう活動しているところに行って、なんかあの渡るさんがいろいろ話を聞いたりとか、そういうこう違う情報をどうつなげていくかっていうことをよく話をするんですけど、その時に何をプラットフォームにしていくかってすごく難しいと思うんですけど、今のひいさんのお話ってそういうこう地図もあるし、現場にいる人もいるし、その歴史的な情報もあるし、子どもたち中学生高校生持っているスキルもあるし、それをこうつなげていくっていう、そのことがこうできるっていうのはすごいすごいなって。でも何がその時にツールとして必要なんでしょうか？
やっぱりね、あの情報技術がそれを可能にしてるっていう側面はあると思います。
うん、
今までだったら例えば物を編集して雑誌を作るにしても分業だったじゃないですか。 コンピューターで出る前は、うん、物を書く人、レイアウトする人、写色で活字にする人、写真を撮る人、そうやって分業してたものが僕らみんなできるようになったわけですよ、このコンピューター一台で。でそのコンピューターを何も一人のため、そういう便利な道具にしておくのはもったいない話で、そういうそのさまざまな情報や体験を重ねられる道具としてみんなの真ん中にポンって置くことができたならば、みんなの情報や知識はそこで重なるわけですよ。だから僕はそのもちろん図書館本っていう話はあるので、図書館の本もその資源の一つなんだけども、やっぱり情報技術がもたらしたそういう知的創造の可能性の拡張っていうのが、やっぱりそれはすごいもんだなっていうことはすごく、これはまあ企業にいて仕事してた時からそういうものと一緒に育ってきたので、みんなで一緒に何か一つの成果物を作り出せるすげえみたいなことを企業の中でこう技術とともに僕はやってきたわけですよ。でそれは地域の子どもでもお年寄りでも誰でもそれが体験できるはずだっていう確信は最初からあったわけですけどね。
うんうん、